いや本当にね、うん、久しぶりですね。
はい。
いや
え始まってんの？
え？始まってました。
始まってました。あはいはい、あ、はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりですね。
はい、
はい、私大魔王と申しまして。
はい。おなんか改めて挨拶、はい、ご挨拶から、はい、ご挨拶からどうぞお願いします。
ね、恥ずかしながら生きて帰ってまいりました。はい、
ご生還おめでとうございます。
もうほんま、はい、なんとかかんとか生きて帰ってきましたよ。
なんとかかんとかですね。
ほんまにね。
はい、もう本当に。
ほんまね、今この君のね、
はい、
あ、岩橋くんですよ。
岩橋です。ご無沙汰してます。
おじゃる、
おじゃる、おじゃる、おじゃるでした。
そんなことすっかり忘れてましたね、
おじゃる。おじゃるでしたな。
すっかり忘れていたで、おじゃる。
忘れていたで、おじゃり
ますな。そんな約束事なんて完全に忘れていたで、おじ
ゃりますな。ありましたな、そういうのが。
ありました
な。そういうルールがありましたで、おじゃるな。
1月から休んでましたのでね、もう3回も休んでしま
い
ました。
すごいですね。3回も休んじゃいましたね。
いやー、
はい、
まあそんなこんなでございます、ね。
はい、もう闘病の話はでもよそでしてるでしょ。
まあお風呂ラジオはずっとやってたんで ね。
そうそう、そっちはやってるからもうそっちでみんな聞いてるでしょ。
いやー意外とね、この俺の横のつながりがないんですよ。
住み分けしてる感じ。
なんか聞いてくれないのよ。
ああ、なるほど。
逆にお風呂ラジオは聞かないっていう人もいる。
横断的に聞かない
ん
ですね。
よくわかんないですけど。
ジャンルで
分かれてる感じ。まあまあまあ3回休んでたのは僕の頭に、はい、あのピンボール、はい、大きさのピンボール台の腫瘍が見つかったので、
はい、そうでしたね、
はい、それを切ってきましたよ、はい、
もう取ってきたと、
はい、
いうことですね。
はい、
無事社会生活してよしと。
まあこの間ね、昨日か、
はい、
木曜日に、医者に行きまして、
はい、
まあ、仕事もやってくださいと
お
いうことで、
なんとずっとニートをやろうと思っていたのに。
ニートね、いやもうずっと保険金が下りるならね、
そこですよね。
いいんですけどね、
もうぜひそれがいいなと思ったんですけどね。
いや入院生活をしてるとですね、うん、
はい、
まあ、朝、まあ、そんなに遅くなくて4時5時に目が覚めるわけですよ、
うん、それも、まあ、普段が早いですから ね、
はいはい、で6時ぐらいにファーッと部屋の電気がついてくるわけ、
はいはいはいはい、
でなんかあのパソコンで、
はい、
あのなんかしらアニメとか見てると、
はい、
8時にご飯が来るわけですよ。
優雅だな。
これで座ったままご飯を食べて、でまあ散歩行ったりもするんですけど、
ね、
まあまあなんやかんやこう、ね、はい、ラジオ聞いてみたりとかですね、
はいはい、
あのそのアマゾンプライムビデオとか、
うん、はい、
ずっと見てると昼飯が来るわけ、
はい、あ、もう昼になるんや、はいはい、
で昼飯食ってと、だいたいこう見舞いの人とかが来てわ、はいはい、ーっと喋ってて、じゃあ帰るわって帰って送り出して、はい、アマゾンプライムビデオ見てると、はい、6時に晩飯が来るわけですよ、
はいはい、
そうやって毎日一日一日が過ぎていく。
え、結局入院自体は何日入ってたんですか？
合わせると50日。
50日2ヶ月3ヶ月ぐらい。
そうですね、3ヶ月ぐらいですね。
はぁ、
だからもう、あの、間いっぺん出たりしてるのでですけど。
3ヶ月はなんか2ヶ月か。
2ヶ月、はいはい、まあちょうど2ヶ月ぐらいです。
そうですね。
2月の初めから、
はいはい、
3月の半ばぐらいでいっぺん退院して、ね、2週間後に帰らないでって言われて。
もう出て遊んでるからですよ。
帰らないでって言われるのは、もう可愛い女にしか言われないと思ってたのに、はい、おっさんが帰らないでくださいって言うんだよ。
おっさんに引き止められましたね。いいですね。
引き止められました。
なかなかないですよ、おっさんに帰らないでって言われるの。
だから傷口からピューピュー血が出てるから帰っちゃダメって言われて、
うん、それは言われますな。
また10日。
はい。
40日入って2週間出てまた10日、
はいはい、プラス10日で、はい、いいですね、50日
そうです、合わせて50日。
あ、
まあ、保険金がたんまり入る予定なので
ね。いいですね、いいですね。それを元手にちょっとパッとやりましょうよ。
ほんとやれねえわ。まあまあ払ったしな、もう。
まあまあ ね、
まあまあお金払ってそれがまた入ってきて補填されるだけのことなの。
結構出てるはずですからね。
出てますよ、まあまあ。
まあしょうがないですね。
まあ高かったです。
まあそうですよね。
そうですよ、
ちょっとお家賃払うぐらいにはいかないわけですよね。
あのね、東京で 2LDK の、ね、まあ、ちょっと田舎の方でね、うん、
はいはい、
2LDK ぐらいの家賃じゃない、
おう
東京じゃないな、でも、もうちょっとこう、千葉とか埼玉ぐらい、
ね。はい、東京近郊ぐらいのお家賃ぐらいな感じが。
はい、お家賃ぐらいは払いましたよ。まあまあ払いました。
まあまあ出ました、
ね。芸能人が住むようなところは払ってないですよ。
おそこまでではない、
はいはい。いわゆる一桁増えてはないです。
はいはい、丸の数は
ほどほど。丸の数はほどほど
なるほど。
ですけれども、まあ僕にしたら大変ですよ。その3ヶ月しかも何の仕事もしてない、
ね。そうですよね。ゼロですからね、入ってくるの
は、ね。ゼロですよ。2月、2、3、4と全く仕事しないんだ。うん
まあまあ言っちゃなんだけど生きててなんぼですから
いやそうですよね
ほんまにね
いやマジでこれあのオフロラジオの方では言ったのかな、はい、言ったと思うんだけど1月1日にすごい頭痛が来て、
はいうん、頭痛いっていうね
その時には僕は新東名走ってたわけです
よそうですよ
元旦に
車乗ってたわけですからね
車乗ってた時にバーンって体が動かなくなったのよ、
はい、
ほんでそれの時にその代わりに逆に意識だけはパーンって逆に明確になった、
はいはい、そうですね
あの時に意識が飛んでたらもういないのよ
ここそうですよね車乗ってますからね
元旦に死んでるんですよ
死んでますから、ね、
はいでその時になんとか体は動かないけど意識だけはちゃんとしてたから、
はい、
なんせあのアクセルさえも急には外せないぐらい体しびれてたんで
バッキリ体が止まっちゃいましたからね
でゆっくりなんとか必死になって動かして路肩で止めて
はい
で、しばらくしたら戻ってきたので、うん、痛みがなくなってきたので、新東名の御殿場ぐらいから、はいうん、もういっぺん運転して帰ってきたのよ。
とりあえず、そこからもういっぺん運転して帰ってくるのが、なかなか豪のものですけどね。
いや、これ
諦めてそこで救急車乗らないっていうの
は、
ね。
そう。救急車はいつ呼んだらいいのかが分かんないんですよ。
タイミング分かんないですね、高速乗ってる間ね。
全然分かんない。いや、だから、うん一人ね、仕事先で一緒の、はい、ほぼ同世代の、
はいはい、
しかも芸大で、あなたと同級生かもしれないかな
仲間ぐらいですね。
ぐらいの人と、はい、まあ、フロアディレクターなの、ね
はいはい。
で、その人も去年、心筋梗塞で運ばれたんだけど、
やっとるんや。
で、二人で喋ってたのは、うん、どのタイミングで救急車呼んでいいかわからないですよね。
まあまあ、そうですよね。
その人も一遍、ものすごくしんどくて、はいはい、なんとか倒れずに、その何週間後に倒れて運ばれてその先生に何週間か前にひどくしんどい時なかったって聞かれてしんどかったです、うん、なんでその時に救急車呼ばないのって言われた
怒られた
んだけど、はいはい、分からないんですよだってなんとか動けたから
そう分かんないんですよね
そうだから俺もなんとか動いたので帰ってきたわけですよ、
まあね、僕も3年前にちょっと猛烈な頭痛にやられた時になんとか無理やり近所の病院に行って、うん、そっから救急車で ICU 連れてかれましたからね
病院から救急車
だったね病院がこれうちでは無理だからって近代やったかな、ね、近代の ICU かなんか連れてかれましたからね
いや僕もだから一番最初にその元旦の後、はいね、睡眠時無呼吸症候群つってね、
はいはい、
寝てたら死ぬ病気ね
いびきが止まっちゃうやつですね
そうそれのマスクをいつもつけるのに、医者に毎月今は隔月だけど行ってるわけですよ、
はいはいはい、
でそこの先生に1月5日ぐらいに相談したの
よ、うん、頭痛いんですけど
それは脳神経行った方がいいですねって言われて
絶対言いますよ
それで翌週に行って、脳神経内科にまず行ったら、
はい
いや、これは外科ですね。
じゃないよ。
これはもう、ありますよと。
これ確実にできてますよ。
でもひどいのは、脳出血とか、脳梗塞とか、いうことはないんですよ。って言われて、
ほう、それはないんやと。
脳出血、脳梗塞じゃないんだと思ったら、うん、でもね、腫瘍ができてまして。
おう、返す刀で。
おかしくない言い方おかしくない
言い方ちょっと順番違いますよ、ね。
まず安心させてから落とすっていう、うん、どういう言い方なの
なんだその、上げ下げ漢字書く。
そのままその病院の中で、はいはい、そのまま外科連れて行かれて、う
ん、はいはい。
いや、うちでもできるけど、うん、
こっち行ってくれ。
いや、もっとすごいとこあるから、すごいとこ行きなはれって言われて、はい、その場で紹介状書いてくれて、しかも、
同じ院内でも一応紹介状があるんですね。
いや、その、同じ院じゃなくて別の院に放り込まれるのに全部、
ね、
はいはい、いや、紹介状の中でも、院内でも紹介状書くんだけど、
そうなんや。
今はでも紙じゃないよね。パソコンでカチャカチャ打つと、そのままそっちの課にも直接行くので、メールみたいな。
う
ん、
そうするべきですよ。
そうなってるんで、今。
うん、
で、それで、その時に撮った CT の写真持って、
はい、
また大病院行きまして、
もう
世界に名だたる大病院ですよ。
そうですね。 うん、もうちょっと国レベルの病院
に入ってまし
たよね。そう、
そう、そこにその週の木曜日に行ったら、帰らない
帰らないでとおっさんから
帰りますって言われたんだからいや何の用意もしてないので外来で来ただけですからっていう準備したいんで明日からでいいですか、うん、明日からで帰りますみたいないや帰るなよみたいな言い方、
まあ、まあ、しょうがないです。医者的にはそう言います
よ、ね、いや可愛い女子に言われたら帰らないけど
可愛い女子は別に医者のところに座ってないですからね。
座ってないんだよ。
大体あの席にはおっさんが座ってますからね。
おっさん、まあ女医の人もいるんだろうけど、
女医もいるんだよ、まあ、なかなか脳外科女医いますかね、
わかんない。おっさんばっかりだった。
おっさんばっかりな
気がしますね。手術室に入った5人は全員おっさんだったよ
ローテーションでおっさんが来るんですね。
というか執刀の人がいるんだけど、なんせあれですよ、朝8時に入って、うん、手術室に、はい、そっから全部終わったのが夜の11時半とか。
すごいな。え、意識はあるの？15時間ぐら
い。意識ね、あるわけないだろうもう
全身麻酔、
何秒数えますとかもないから、もう覚えてない。もうマスクはめられたらもう意識ない。
ああ、クロロホルムですよそれは。
もうほとんどそんな感じです
よ、ね、あかんやつですよ。
いや、もうザーってもう完全に全身麻酔でしょ
はい、はい、
ほんでもう何よりもこの巨体を手術したことないから、
うん、そうですよね。
これシミュレーションしますっつって、
もう手余しますよ。
ベッドの上にこんなやって、まあ、頭痛いのにだよ、
はいはいはい、
まあ、荒らされたりして、うん、で何とかしてもうここにね、おでこになんか厚み清みたいにこう、はいはい、跡ついてるでしょ。
あ、
万力みたいなので挟まれて、
ね、頭挟まれて、
お、頭動くから。
そうですよね。
万力みたいなのをギューって挟んで動かないようにして手術した、うん、
はあ、
すごいんだから。後で写真見せてもらったけどなかなかすごいよ。
あ、切り開いてる写真を。
切り開いてる写真、
記念写真を。
見た見た見た。
横で担当医がピースしてるような。
いや、じゃあ、あのまず、こうね、ここに、ここ切りますよってマジックで書かれてるぐらいまでのとこは写真なんだけど、
はいはいはい、
普通の、こう外から撮ったデジカメかなんかの写真なんだけど、はい、うん、途中から完全に幹部だけになるのよ。
うんうん、
で、どうも、あの、顕微鏡で見るやつ。だからもう直接こんなね、ブラックジャックみたいに、メス、はいはいはい、監視とかじゃなくて、開いた後はもう完全にメカな。
はいはいはい。見たことある
わ。アタッチメント、アタッチメント。
かっこいいやつ。
だからもう、あとは幹部の多分ずっと動画撮ってんだよ
ね。うん、まあそうですよね。
で、そのとこの写真を抜き出して見せてもらった。
おぉ。
なかなかグロかったけど。
いいじゃないですか。
いや、あの頭のね、ホッチキスの写真をね、
うん、
あのツイッターに上げたら、
上げてましたよね、
うん、まあまあ批判が来ましてね、
グロ写真
やろ、グロいよっていう批判が来て、
あ、そんなん言うたらハーロックとかどうすんねんみたいな、ね、
そうだよ、ブラックジャックだってこんな色変わってんだよ、そうそう、
顔にあるやないかみたいな、
そう、黒人の肌をつけたはずなのに青いんだからブラックジャックなんか、
ブラックジャック先生ちょっとね、
意味が分かんない。
いや、青っぽくなりますよ、黒人の肌。
青っぽくなるんですか、はい、そうなんですか、はい、真っ青だったよ、でも、
うん、ちょっと青すぎ、
青すぎ、特にアニメはね、
ちょっとガミラスでしたね。
そうでね、頭がね、
はい、
あのあれで腫瘍が押してるから水頭症になってまして、
ああ、水気が出て、
そう、それもブラックジャックだけど、こう子供だとこう頭がね、はいは
い、ぼやーんって大きくなりますよね、あれね、鉢が開いちゃうから、
そう、それでお柔らかいから、
はいはいはい、
頭蓋骨が。
そうですよね。
おっさん硬いから大きくならないんだけど、
ええ、
水頭症だったらしいよ。
内圧が上がるんじゃないですか。
そう、だからここあのそのまま開いたら、
うん、
内圧上がってピューってなる可能性があるので、
はいはい、
まず頭の前を切って、はい、水頭症の水抜きながら、
ここ、その前のやつ、
だからこれ水
頭症、抜いてたのね、そっちは。
水頭症、ホース入れて水頭症の水を抜いた。
なるほどなるほど。
で、ここを切って。
はあ、
すごいよ。
いい感じじゃないですか。
なんか後でもう立体写真みたいなの見せてもらったんだけど、
はいはい、
それは多分 CG なの
ね。今 CG でね、なんかできるらしいですね。
そう、だから写真をその MRI 的なもので撮って、はい、それが CG 頭蓋骨になるの。
立体構成してくれて見せてくれるんですよね。
そしたらもう思いっきりあのなんかスタンプみたいなのでくっつけてあるからね。こう開けた頭蓋骨開けたところもう一遍塞いで。はい、なんか花柄みたいな、
はいはい、
タンプみたいなんで止めてあるのよ。
いいじゃないですか、選挙ポスター貼ってるなんか、
そうそう、あれ
ワッペンみたいなやつで、
あのワッペンはどうするんですか、取るんですかって言ったら一生このままです。
あ、入りっぱなしなんや。
溶けるのか一体化するかなんか、
うん、一体化するんじゃないですか。
うん、なんか今時
のいいですね。
あの糸とかも溶けるみたいだしね。
なんかそうなんですね。
で全部ホッチキスだしね、
うん、
だってここの首筋の筋肉まで切ってるんで。
ああ、開けませんやん。つながるんですか。
つなぎである今は。
ホッチキスで。
つなぐの忘れてたら首動かねえ。今まあ動きにくいけど一応動いてるから
ね。動いてるから一応つながってるんですね。
一応つながってる。
ああ、何
だから神経がものすごくここに集まってる。
そうでしょ。それ切ったんでしょ。
だからそれを、
はい、
あのむやみに切らないようにしてペリペリペリペリって剥がして、
上手に剥がして、
その腫瘍の部分まず真ん中をズボンって抜いて、
はい、
周りは壁にくっついてんじゃん、
はいはいはい、
それをペリペリペリペリって剥がして持ってくるのにめちゃめちゃ時間がかかる。
1日がかりで。
そうですね、
はい、
だから僕はもちろん覚えてねえけど、
それはまあね、やられてるか覚えてたらだいぶ嫌ですけどね。
家族がね待っててくれて、
はい、
朝8時に俺を送った
おかんが、
うちの兄貴が送ってくれたんだけど、
はいはい、
その兄貴がずっと家族室で、
うん、
家族待合室で、
はい、
ほぼ十何時間待ってたらしい。
大変や、それは。
でもあんまり
観光とか行ってきたらよかったのに。
いや、ちょっとご飯とかもね、うん、極力行かないでくれって言われるわけで。
ああ、いざという時に。
いや、だってピューって血が出て、もうこりゃやべえんだけどどうしようっていう時あるじゃん。
はいはいはいはい。
今回俺の場合はなかったけれども、
はい、その時にちょっとやばいんですけどっていう相手が、もう
大出血なんですよと、
うん、
死ぬよと、
はいはい、
なった時に、
うん、
殺してもいいか
助
けるかどうするかと
聞く相手が必要やから、
そうどうしますかと。
それ一日
助けてもいいけど植物だよとか、
は
い、
お兄さん一日付き合わされたわけ。
まあまあパターンがあるんでしょ、
はいはいはい、
で結局はもうちょうど12時か8時9時ぐらいに腫瘍は取れましたと、
はいはい、
今から塞ぐのに、
はい、
取れたところで報告があった、
うん、まずいっぺん取るは取った、
うん、それで全部全部閉じていくのにまた2時間かかります。で
結局取った穴はほっといたんですか。
だから、
うん、
穴はほっとくと今までこの腫瘍のせいで押されてた小脳が戻ってくるらしいわ、
はいはい、ああそうなんや。
ちょっとずつ大きさを取り戻して。
おお、じゃあほっとかなかった。
今までものすごくこう押されて、
圧迫されてて、
ギューってやめてって、もうあのあれですよ、
はい、
いわゆるあの通勤列車みたいなもんで、うん、ギューって押されてるわけですよ
満員状態で。
そう、
やっと
腫瘍、もう本当はそんな乗客いないのに、
はいはい、
ものすごい荷物を後から阪急のおっさんが押してるみたいなもんだよ、は
い、やっとそれが降りたと、
うん、それが降りたのでみんな余裕で乗れるようになった。あ、よかった、
やっと楽になったわ。
楽になりました、ね、
高槻でみんな降りたわみたいな感じ
で。そう高槻で降りた。そう、まさに高槻市駅で降りたわけです。
なるほどね、
うん、あとは京都まで行くのも、まあ、余裕で
余裕で
感じだ。
なるほど、
うん、
まあ何よりでございましたよ。
まあまあでも本当に、うん、本当生きててよかったなと思ったよ、
ね、本当にね。もう前回ので遺作になると思ってましたからね
そう、1月も休んでるから12月だからね、この番組撮ったのね。
そうですよ、
最後ね。一応でもお風呂ラジオはほぼ休まないでやってた。
そっちはやってたのがね、はい、偉いなと思いましたよ。
入院
この様、まあ暇やから一人やからできるんやろうなとは思いましたけど。
入院ラジオでね、
入院ラジオ、
病院の下にねタリーズがあるんです。
ああ、ありますね、はいはい。
タリーズの前に待合席みたいなのが
あって、ああ、だからそんな、はいはい。
そこはね、平日はまあまあ人いるんだけど、うん、
ええ、
土日になると外来が休みなので、
あ、そうか、土日が逆にいないんだ。
土日はいないのよ。
なるほど、ね。
だからそこの隅っこで iPod Touch をこうやって、
はい、抱えて、
机にこうやって抱えて、お、入院ラジオでーすってやってたの。全部病室で編集してたの。
一
回手術終わってすぐの時なんか、個室に入れられたので、
はい、
個室で撮りましたかな。
それはいいですよね、うん、個室とか撮れますからね。
個室なら撮れます、
ね、うん、ちょっとぐらい喋っててもね。
そうですよ、
はい、
でまあまあまあそんな感じで再入院の時に、ね、
うん、
iPod Touch の充電が完全に切れて死んでたので2回ほど休みましたけどね、
はい、まあしょうがないですね、
うん、
はい、
まあまあなんとか、
まあ、
これがでもだから、ね、はい、お風呂ラジオ以外では再開一発目ですか。
あ、そうかそうか。他の番組の中でこれが一発目なん
で。これが一発目でございますよ。
なるほど。
はい。
何よりでございます。
暇そうだったんで。
暇じゃねえよ。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎の グッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドル推し面ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ほんま今年ちょっとね、
どうしたの、
忙しくてね、仕事がね。忙しくはないんだけども、なんかまんべんなく仕事があって。ああ、
それはでも当たり前のことじゃないのか。
いやいや、今までは波があって、忙しいとこがあったらその後ちょっと暇があってみたいな、そういう波があったのが、なんかね、このところずっとこう新年度で仕事が始まってもまんべんなくずっと忙しくて、で、まんべんなく忙しい中、ちょっとだけ昨日余裕があったんですよ、木曜日。午後ちょっと余裕があったから、うん、ちょっとじゃあここは休みを取って、うん、で、お世話になったネタ小屋さん、我々とお世話になってるネタ小屋さんの改装を今やってるから、手伝いに来いと言われてて、
そうなの、
これちょっと一応立ち
上げて。潰すの、
いやいやいや、中だけや、中だけ。中だけや、潰しとったらあんなもんもう、建築法違反やで。
立てさせてもらえないやで。
そうそう、無理無理。そう、だから中の改装をやる言うて、うん、で、いつもの道具のおっちゃんたちがいるところに、ちょっと一遍ぐらい顔出しとかなまずいよと思って、うん、昨日行ってみたわけですよ。うんうん、で、行ったら、もういきなりゴミ捨ては楽ですよね。うん、捨てるだけやから、うん。その後、じゃあペンキ塗れとか言われて、うん、もうひたすらペンキ塗りずっと。
酷使されとるじゃないか。
もうね、ちょっと驚くほどね、昨日、帰ってきたから腰が痛くて、昼2時ぐらいに着いて、うん、そこから6時までもうずっと塗りっぱなしよ、うん、ペンキ塗りっぱなし、もう鉄管
アルミ金にもならねえのにな、
そうそう、鉄パイプを、うん、劇場やから鉄パイプがいるでしょ、照明とか引っ掛ける鉄パイプを、はいはいはい、なんか30本ぐらい買ってきやがって、
鉄パイプを塗ってたの、
その鉄パイプを黒く塗ってたのよ。あ、
そうか、黒にしなきゃいけない
から、ね、そうそう、黒くしないと劇場だから。で、じゃあやっとけ言われてやり始めたら、あ、塗らなくてもいいやつもあったんだよって、なんか、途中から差し込み入れてきて、もう塗っちゃったよと。
いい加減なもんだな。
まあそ、大体そんな感じなんですけど。まあでも、どうも塗らなくてもいいやつあるって最初に聞いてたんやけど、うん、何も言うてけへんからめんどくさいから塗り始めてたのよ。まあ、
塗った方が早いよ。
そう、どうせ塗るだろう。
聞くより塗った方が早い。
そうそう、もう始めた方がええわと思って。うん、また俺がうまいのよ、塗るのがね。
知らねえよ。何の自慢をしてるんだ、君。
で、バーっと 鉄パイプ塗って、そしたら、なんか、壁が、黒く塗ってある壁と、うん、あの、めんどくさくなって布が、黒い布が貼ってあるだけの壁があって、
めんどくさいからなの？
うん、多分ね、うん。その黒い布を急に外し始めて、うん、ここもって言い出して、
あ、こいつうめえなと。
そう、あ、こいつ働くわ、みたいな。便利便利、みたいな。おるうちに働かそう、みたいな。これ明日やるつもりやったけど、やる？みたいな。
やっちゃおうぜ、と。
言われて、昨日いつも壁も一面塗って、うん、でもうくったくたですよ、普段そんな動きせえへんから、こ う、
そうだ、ね、
体をこう
ローラー、
ね、ペン
ハケ
ハケでパイプは塗って、うん、壁はローラー、またうまいのよ俺が、
知らねえその自慢聞きたくない
よ。そうそう、もう頭の中ではもう俺森泉だったからね。
なんで森泉なんだよ。
森泉は今すごいんですよ。
知らないよ。
あのボンビーガールっていう番組がある
でしょ。知ってるけど、知ってるけど見ないよ。
見ろよ、ボンビーガールすごいんだから。
だって山口達也出てないんだもん。
山口達也はいいのよ。あの人はもういいの。
あ、そうなの。
今はもういない人。
そうなの。
はい、あの人のことは忘れて。
あ、
泉ちゃんだけ追っかければいいから。
泉ちゃんね。
泉ちゃんはね。
茂千代か。
茂千代じゃない。そっちに、その人もいないから。その人この世にいないから。
泉秋か。
秋か。そう、泉秋。泉秋何してんだろうな。
わからん。生きてるかどうかもわかんない。
泉秋か、うん。そう、だから、泉イルが、DIY を、ずっと前から
ね。うまいの。
やり始めて、最初のうちはやっぱりお嬢様やからおっからびっくりやってたのが、今うまいのよ。ずっと やっぱりずっとやってるとうまくなるのよね。
いや、料理の番組とかでも何でもそうですけど、うんね、知らない間に玄人裸足になるんだよね。そうそ
う
そ
う。毎週やってたりすると、ほんとうまいのよ。もう、インパクトとかブレねえのよ。
おー、インパクトレンチとかインパクトのね、
あの電動ドリルがね、ギュンギュンギュンギュンなの。
ああ、いいですね。
おお前、そのスピードはプロとか思いながら
ね。ギュルンギュルンじゃなくて、ギュンギュンギュンなんだね。
そうそう、ためらいがないんですよ。
素晴らしいですね。なんでテレビの話になったんだ？
そう、だから、その、イズミールを思いながら、こう、ローラーで壁塗って、結構な面を一面、小一時間ぐらいビビャッと塗り上げて、くたくたになったからもう帰るわって帰ってきたんやけど、もう振動って、昨日は一日家で、こう干からびてて、
うん、その後ね、
そうそう、夕方6時に終わって帰ってきて、その後干からびてて、で嫁さんに全部やってもらって、うん、風呂入って、
で嫁さんにいつも全部何でもやってもらってるんでしょ。
なことはないですよ。僕は最近ね、ちゃんと茶碗を洗う男になったんですよ。
そんなの昔からやりなさいよ。もうね、はい、霜降り明星みたいなツッコミするの、うん、昔からやる、
昔からやり。そう、だからそういうのをもう捨てられちゃかなわんので、
一生懸命もう捨てられるよ、そのうち。
そうだから、そうならないために
粗大ゴミにもならないんだから、
ね、そう、ほんま潰しの効かない生き物だから、そうだ、ね、せめて茶碗ぐらい笑える人間になろうと、真人間になろうというプロジェクトですやんか。
慣れたの？
茶碗は洗ってる。
茶碗しか洗わないのね。そうそうそう、皿は洗わない。
皿は洗う。
あの、あ、洗い
流し場にあるものはなんとかなる。問題は洗濯物が畳めないんだよね。
洗濯物なんで畳めないの？
畳み方がわからんからだよね。
いやいやいやいや、覚えろよ。
おう。
覚えなさいよ。
いや、はい。いい機会ですからね。
いい機会ですから。
はい、わかりました。
洗濯物。
はい。で、そう、だから昨日はそんなしんどい思いをして、うん、でも今日金曜日ですから、これ撮っても金曜日なんですよね、うん、金曜日だから仕事に行くわけじゃないですか。
行きますな。
で今のローテーションは金曜日の仕事がめちゃめちゃしんどいことが判明して、今日がだからこう金曜日、初金曜日だったんですよ、今年のローテーション。
ああ、そうかそうか、まだね、
うんうん、今年度初金曜日やって、一応予定表というかその見てると多分しんどいやろうなと思ってやってみたら、あのうちはしんどくて、うん、でクタクタになった上に、なんかぶっ込みの仕事が2件ぐらい入ってきてて、もう大概ぶち切れそうになってるところに、うん、なんかクレームとかが入ってきて、さらにぶち切れそうになって、うん、帰ってきて、さっきまで寝てました。しんどくて。
結局、嫁はんが全部やってるんじゃないか。
おかげさんでね、もう本当ありがたい。
働きもんだ
から、ね。働きもん、本当にね、帰ってきて、今日お父さんとラジオ撮るからって言ってたから、じゃあ、掃除でもしてるかなと思って、奥さんは、うんうん、どうかなと思って帰ってきたら俺が寝てたって。
よくある、
うん、よくあるね、あれ掃除したって、いや、ね、寝てたみたいな。
寝るよね、
そうだ
よ
ね、寝ちゃうんですよね。
今日はでもあれですよ、僕は仕事場2つね、はい、もうちょっとこの病気の件でもう辞めちゃわないと仕方がなくなった、
はい、あ、辞める言ってたやつを、はい、一応顔出したんです。
顔出して
もう行かへん言うてましたよ。
そうそう、だからもう行かないよっていう、
あ、言いに
行ったんですね。入構証を返してきましたよ。
ああ、
でちょっといろんな話をして、
はいはいはい、
でもう一件別の仕事場行って、
はい、そっちはもうよろしくと。
そっちはもう5月から開始するんですけど、
はい、
なんせ僕がメール送って NG のとこ教えてっていうメールが来たから、
はい、
この日は NG ですっていうふうに送ったのに、うん、はい、NG の日に仕事を入れてくるっていう、
あ
いやいや、メール見ろよってなって。
逆だろうがよ。
とりあえず行きますわって言って
行くことしたんや。
話してたら、そんなメール来て、はい、あ、これかーっつって。
分かってないんや。
読めよ。
分かってないんや。
火水は NG ですって書いてあるのに、火水にガンガン仕事入ってんの。
いい感じじゃないですか。
無理ですわ。
素晴らしいですね。
だから、そのとこ行って、
はい、
で、ちょっと、日本橋行きまして、
パトロールして。
パトロール、ちょっと、はい、欲しいものがあったので、
それだけ、
PC ワンズで買ってですね、
うん、
で、アルカに顔出して、
はい、
で、プラセボに顔出して、ここに来た、
うん。なるほど。じゃあ、もう復帰に向けてのアンギアが始まったと。
そうですね。
なるほど。
まあ、とりあえず、まあ、一回目大失敗して再入院になっちゃったんだけど。
そうそう、そこ問題はね。
とりあえず、体を動かして車も運転して、歩いてしないと復帰できないでしょ。
はい、う
ん、
そうですよ。
だから、極力家にいても疲れるだけなので、う
ん、はい、
極力こう散歩したりとか、
動き回って。
車を動かしたりとかしてるんです、
はい。リハビリじゃないですか。
リハビリです。
素晴らしいですね。
いや、もう5月から一生懸命働かないと生きていけませんので。
は
い、
5月のゴールデン行くわけから、
いや、もうゴールデンウィーク中から。
1日から
?5 月1日から始まる。だから4月の30日にはもう泊まりに行きます。
おお、行くんや。
はいはい、滋賀県はね、来ますよ。おお、毎週滋賀県行く。
毎週行ってる滋賀県のあれはちゃんとやってるんですね。
バツーッと入りました
やってる、
ね、もう入りました。
はい、ご苦労さ
まで。で、そっちの方の人間とも今日ちょっと会えたので、はいはいはいはい、喋ってたら、うん、いや、もう早く戻ってきてもらえないとみんなイライラしてる。僕の穴を埋めてる人が、はい、まあよく分かってない人が来てるので、おーおーおーおー、だから、もともといる人への負担がすごいことにな
る、ね。そういうこと、まあそうなりますからね。
すごいことになる。
職場ってそういうもんですからね。
はい。はい、3ヶ月僕がいないだけで大変なことになった。
うちの職場もだってね、全然いいことやし、あれなんですけども、うん、やっぱりこう、産休とかがね、
うん、
ちょいちょい入りますから。
まあ、テルヨも入るしね。
そうそうそうそう。
新幹線はどこから入れたいの
今それ言おうと思ったけど出ませんでしたけどね、とっさにね、はい、はい、サンキューテルヨ覚えてませんから。
そうですね、はい、サンキュー先生っていうのもありましたね。
それ西田敏行ですからね。
西田敏行ね、はい、弟が柴敏夫だったんであれね。
覚えてんな。
柴敏夫の嫁はんが熊谷真美だったんだよね。
この
あれね、
クソバカテレビっ子クソバカテレビっ子よ覚えてる。本当に
本当最近ね、あの、はい、別に住んでるんだけど俺が入院してたので、うん、うちの兄貴が、まあ、うちの家に結構来るようにしてて、
はいはいはい、
で、まあ、最近、まあ、毎日のように喋ってると、はい、古いプロレスの話、古いそのドラマの話とか、はい、そんなん覚えてるやつおれへんでと。
ほんまやで、脳細胞そっから死ねばよかったのに
いや、俺の記憶中枢は実は全部あのね、腫瘍が持ってんじゃねえかと思って、うん、取ったら全部忘れちゃうんじゃないかと思ったけど、
なくなるんじゃないかと思ったんやけども、
綺麗にいろんなことを思い出す。
何やろ、かえってクリアになってる
やん。クリアになって古いことばっかり思い出す。
あかんやんけ。
生き方ですよ。
ちょっと脳内の掃除になってしまった。
そうですね、わけのわからないものばかり見てますしね、う
ん、なるほど。いや、大事なことですよ。そうね、産休でやっぱり人が休むと、うん、そうそうそうだね、うん、そうそう、誰かがやっぱ埋めていくわけですよ。
そうですね、
うん、でやっぱり産休用の人も来るんやけど、そういう人は大概ものが分かってへんから。
そうなんだよね、
いる人間がやる。今その状態ですよ。
そうですよ、うん、だから僕が辞めるって言ってる方も、はい、今日行ったら、もう僕の後をやってるやつが、
はい、
これはどうすればいいんですかもう3ヶ月やってんだけどもうやっぱりわからない
かと。わからない。
いろいろもう詰め込みで教えてから帰ってきました。
ああ、それ絶対でもわからんパターンですよ。
いや、まあまあいいんです、ヒントだけ与えとけば。
あとは
自分で今なんとかなってるから、うん、
あ、じゃあ、
なんとかなってるところから僕のヒントでまた
もうちょっと良くなる、
良くなってくれればいいんじゃないの
はず。
僕なんせね、あの、戻らないので。
そうですよ、
ね、戻るんだったら、おわ、お前俺の言った通りにやっとかへんからややこしなっとるやないかとか言うけど、もう戻らないからいいんだよ、はい、どうなった
って。どうなったって言うそれはそうだ、戻らないからね。
うん、あの、編集下手くそだなと思っても、うん、いいじゃん、
関係ない
から。俺関係ねえから。
そうですね、
俺が今までやった蓄積したやつは置いてあるので、うん、それ使ってねって言って置いてあるから、はい、それはどんどん使っていただいて下手くその編集増やしてってくれたらいい、
ね、新規がどんどん下手くそになってい
くと。それでもだんだん上手に絶対なっていくから、
やっていけばね、自分なりのやり方でやりますから、ね、
そうですよ、
はい、
だからいろいろ俺が教えたことを全部は覚えれたいと思うけど、うん、それをヒントにしてまたできるようになったらまたやればいいよって言って帰ってきた、は
い、自分なりのやり方でやりゃいいんだと。
そうです、
ああ素晴らしい、さすがですね。
これでもう週末アイドル現場行き放題、ね、
おいおい
週末仕事やらない
そこまで、そこまで復帰かよ
そうですよ、まずアイドル現場に復帰できるかどうかっていうのが俺の中の課題なわけですから、
大きいモチベーションですからね。
そうですよ、東京も3日間行っていろんな現場行きましたからね、
は
い、そしたら帰ってきたら再入院だったんだ
けど。そこやで、だからあかんねやんけそれがよ
いや5月もまた東京行くんだけどさ、
はい、はい、5月1日から復帰するのに5月はまた東京行き入ってるんですね。
そうですよ、仕事行って、はい、そのまま またバスに乗って東京行くわけ、
はいはい、結局一緒なんですね。
一緒です。
なるほど、
あの週末分の仕事がなくなった分、はい、楽になる分、
はい、
詰める、
はい、ちょっと空いたとこには新しく何かが詰まるわけですね。
一緒です。
ああしょうがないですね。
いやもうだからあの押し寿司みたいなもんだよね。
なんだって
ギュッと押しとかないと生きていけないんですよ。
ああそうですか。
ちょっとした握りぐらいでは気が済まない。押し寿司でギュッと押さない
と、ね、米が潰れるぐらいまでやらんと。
そうそうそう、米が潰れて、うん、カチッとなってる方がいいわ、ね、
ちょっと五平餅みたいになってるぐらいで、
ね、いいですね。五平餅食いたいね
食欲戻ってるね。
戻ってる、
よろしいですね。
うちのおかんがさ、
はい、
なんか知らないけどさ、
ええ、
俺は餅がすごく嫌いだとか、
うん、
みかんの缶詰が嫌いだとか、
はい、
どこ情報なのかわからない決めつけをしてるんだよ。
本人じゃない情報で。
そんな食べないけど、はい、嫌いではないってあるじゃん。
まあそうですよね。特に好きでもないけれども、あったら食べるけどっていうね。
まんじゅう、例えば田舎まんじゅうと餅まんじゅうと団子があったとしたら、はいはい、俺は、はいはい、そら、いわゆるまんじゅうを食うわけだよ。
まあそうですね。選択肢がそれならまあまんじゅうかなと。
だけど餅が嫌いなわけじゃないので、餅まんじゅうもあれば食うわけですけど、
う
ん、
まあ、そうですね。
あの子は餅嫌いだっていう。勝手な決めつけをね。
あるね。そういう親特有のね。そう、うちはね、逆なんですよ。
何？
あの、うちの親はね、うん、俺がね、麦チョコ好きだと思ってるんだよね。
また麦チョコって、牧歌的な、
うん。あの、麦チョコだって安くてたくさん入ってるから、コストパフォーマンスいいじゃないですか。
あれでも一気にガラガラガラガラガラって食べちゃう。
そう、ザーって食べちゃうでしょ、
うん、こうやつまんで食べないじゃん。
そうそう、一個一個絶対食うわけないじゃないですか。
しんどいや。
飲み物じゃないですか。
そう、飲み物飲み物。麦チョコは飲み物。
そう、それやってたから、うちの親は、あいつ飲むほど麦チョコ好きなんだって思って。
煩わしいだけだよ。
なんかあると麦チョコ買ってこようかみたいなこと言うんやけど、いらんよ、別に麦チョコは。もうちょっといいもの買ってきてくれないかな。
そうだよね。
そうなんですよ。
そうだよね。
やつらはそういうね、幼少期のごく一部しか覚えてない。
そうなんだよね。
うん、恐ろしい。記憶更新しませんからね。
いや、あの、好きなものを言うと、うんうん、その反対のものを嫌いだと考えるわけ。
あ、なんかね、そういう、待遇取るみたいなのをしたがるんですよ、ね。そ
う、バランスを取ろうとする。
ってことはこれが嫌いなんだよ。いや、待って、そのてことはがどうなってるか分からへん。
だって、缶詰のみかんなんて、
はい。
もう何十年と食ってないのに、
あんなもん好きでも嫌いでもないですよね。
あの子はみかんの缶詰が嫌いだっていうのをこの間兄貴捨てに聞いて、お前みかんの缶詰嫌いなんて半笑いで言ってくるのよ。
ああ、
いやいや嫌いじゃないよと。
別に好きでも嫌いでもないよ。
京都で一番多分ね好き嫌いが多すぎるお前はって言われて、おかん情報がむちゃくちゃすぎて。
すごいですね。なかなかですね。
わ、うん、かんない、
ね。うちの親はまたね、俺の嫌いなもの覚えなくてね。
あ、そうなの？
もう、刺身は食わないっつってもね。
出んの？
出てきたりとかね。もう、茄子食わないっつっても出てきたりするの。
ああ、困ったもんだね。
困ったもんね。忘れるんですよね。
そうだよね。
だから俺は、うなぎは好きだけども、うん、だからうなぎは出てくるんですよ。うん、ありがたい、うん。じゃあ、ついでに行って刺身とか持ってきたから。食わないの？
魚は食えないんだと。
刺身は生のは食べないのって言ってもね、わからない。
好きだと思ってんだよ。日本人は、日本の男はみんな刺身が好きだと思って
る、うん。そうそう。親父が好きだから、うん、俺も食うと思ってるけど、親父の好きなものは俺食わないから。
うん、
納豆とか持ってくるわけですよ。
うちの親は納豆食うんだよ。
おお。
俺は食わないんだよ。
おお、そうなんや。
全く食わない。
子供の頃ね、納豆食わないか、そうか、食べてないですかね。
食べないんですけど、はいはい、まあまあ、それは嫌いだって認識してるんで、うん。
それは一応分かってればいい。
分かってるんだけどね。
いいじゃないですか。
おかんはね、まあ、死んだ親父が嫌いなものはさすがに把握してるんだけど、俺とかのは把握してない。
なんでしょうね、あの親の子に対する愛情とあの好き嫌いに対するあの関心のなさというか。
あとね、あの病院入って分かったけどね、はいはい、病院の食い物がとにかくうまくてね。
うまい言うてましたね、ずっとね。
とにかくうまいのよ。
それは大丈夫、味覚がおかしくなったとかでなく。
違うんだよ、分かったんだよ、うちの親の飯が美味しくないんだよ。
そっちね。そっちか。あ、
特に和食とかの煮物とかが美味しくないのよ。
はいはいはい、
魚煮たやつとか。昨日はね、昨日食ったおかんが作ったカレーの煮付けめちゃくちゃうまかったんだけど。
おお、それでも味覚変わってるんじゃないですか。
いやいや、そんなことなくて、たまにね、
うん、
いや、
当たりが、
子供の時からこれ食わないのはあなたの料理がうまくないからですよっていうのはね、本人には言えないんですよ。
言うたらいいやん。
いやー、さすがに言えんわ、うん、言えんのよ、それは。さすがに
俺はだって、あの中学高校生ぐらいの頃は、うんうん、親の作ったもの食いませんでしたからね。
何、反抗期なの？
うん、というか、やっぱりね、うちの親は料理がね、あんま俺はうまくなかったね、俺には。
うんうんうん、
だから、親の作ったものを食べずに、うん、お姉さんの作ったものしか食べなかった。
お姉さんって誰だよ。
俺のお姉さんだよ。実の姉。
実姉？
実姉。
実姉なの。実の姉のことをお姉さんって言うの？
お姉さんって今、番組だから。
ああ、そういうことね。
番組だから言ってる。
姉、そういう時は姉、うちの姉がねって言うんだよ。 お姉さんって言ったら、
ああ別の
ものすごくエロい感じに聞こえるじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。
近所のお姉さんがね、うん、ご飯を
俺のために、近所のお姉さん。
持ってきてくれるんだとかいう話、
ちょっとザラザラ、ね、
ちょっとエロい、ザラザラするじゃん。
ザラザラ。
漫画ローレンスみたいになっちゃう。
いいですなそれそれ、それええな、それ行こうか。
いか、今更行けないだろ。
そうなの、誰ももう近所のお姉さん作ってくれる。そう、だから僕の実姉がね。
実姉はうまかったの？
のりえさんっていう。のりえさんは料理がうまいの。うん、だからのりえさんの作るものしか僕は食べなかったから、うちの親は泣いてたんだと思うけども、だって美味しくないんだもの、うちの親の作るものは。
あるね、
うん。申し訳ないと思いつつも。
あの、決まってんだよ。カレーとかね。あの、美味しいものは、いくつかあって。
美味しいものは。
だから、だんだんそれが、それしか食わないから、
はいはい、
だんだんレパートリーがそっちに絞られてくる。
限定されてくる。
そう、だから、あっさりした味のナッパの煮物とか、一切もう、作っても食わねえから、はいはい、兄弟誰も。まあ、味覚はね、やっぱりおっさんになって変わってきたので、だいぶ食えるようになったけどね、はい、子供の頃に比べて。
まあまあそうですね、子供の時食えないものも食うようになりましたけどね。
なりましたけども。う
ん、だから魚の煮たやつとかも一切食わなかったけど、今普通に食べますからね。
魚の煮たやつはね、上手に炊いたやつはうまいよ。
うん、そうなんですよ。そういう味をね、本当に覚えたのが大人になってからで。
そうだね。
もううちの地元はともかく愛知県だから、何でもね、たまり醤油で煮ちゃうのよ。
たまり醤油言うと味噌か。
味噌で。もうね、もう煮魚がね、黒いのよ。真っ黒なのよ。
あ、最悪だ。
うん。
あっさりした味とかないんだ。
ないないない。もう全部、どぼどぼにコテコテに煮て、砂糖もジャラジャラ入れて。
食えないよ、そんなもの。
もう、すべてが、うなぎのタレみたいになってんの。
そうなんですか。
うん。うなぎのタレで魚煮てるみたいなもんだから。
いや、やめてやめて。
もう、いや、ちょっとごめん、俺にはこれ食えないわ。
だから、うなぎっていうのは、味がそもそも、もう酢だと淡白なので、
そうなんですね。
だから、ああいう味にする
んですよ。脂っ気があるけれども、脂っ気だけだから、味自体は白身だから、だから、強い味付けをしてると思うんです。だから、うなぎは好きなんですよ、うん。うちの親が作るうなぎは絶品やと思う。あの、濃いタレがちょうどうなぎに合う。
その濃いタレが全てのものに適用されていくわけ
だ。煮付けから何から全てあれで作るのよ。
それはきついな。
きついでしたね。
いや、あとね、うちのおかんがね、
うん、
たまにはええやろっていう。
お
たまには美味しいな、
うん。
ご飯食べに行ったとするじゃん。
外に？
たまには美味しいね、はい、焼肉とか。たまには美味しいやろって、
はいはい、
全てのものに毎日言うんだよ。
おお。何やろ、たまにはが毎日続いてるわけや。
だからずっとあの人にとっては全てがたまにはなんだよ。うん、毎日が。毎日がスペシャル。
毎日スペシャルなんだ。
そうそうそう。
それは逆にありがたいことですかね。
まあ本人にとってはいいんじゃないの、ね、
そんな毎日同じもん食わんでしょ、カレーじゃなきゃ。
うん、カレーだったら365日カレーでも全然僕は平気なんですけど。
うちのおかんの作るカレーがまたもっちゃりしとってね。ほんまにね。
いや、だから、うん、子供の頃にね、家で作るスパゲッティとかね。
あ、
なんで美味しくなかったのかっていうと、
うん、
サラダ油で醤油の味付けだったんだよ。
はあ。
もしくはもう無理やり作ったミートソースガバーか。
ミートソースがあるだけマシですね。大体ケチャップですよね。
ケチャップとか。
ケチャップかもうウスターソースで全てが決まりますからね。うん、もうとんかつソースというものがうちにありませんでしたからね。
だからね、大学卒業して2年一人暮らした後に実家帰った時に、俺がニンニクとか、
うん、
生姜とか、オリーブオイルとか、ごま油とか、バターとかいう文化、俺が全て持って帰って、うん、俺はなんていうの、あの、ペリーみたいなもんだよ。文化を持ってきたの。
黒船
でやってきて、ギブミーチョコレート状態だよ、うちのおかん。
おかんに新しい文化を。
時代が変わったけど、今。新しい文化、そうそう。だから、うん、まあ、結局使わないでダメにしちゃう場合もあるんだけど、
は
い
は
い、
世の中には
ウェイパーとかね、
こういうものがあるんじゃよと、
そう、
調味料にはこういうものがあるんじゃよと教えて、
コチュジャンとかね、
あ、
でやっといわゆる世間並みのイタリアンとか、
はい、
まあ、そこには達してないけど、
はい、
ちょっとマシになっていくわけです。
こましなもんが出るようになった。
それまでは本当に塩、コショウ、コショウも普通のコショウ、
はい、
塩も普通の岩塩とかじゃないよ、
はい、塩って
塩、
うん、
コショウ、醤油、
はい、
ソースしかなかった。もう油はサラダ油しかない。
そんなもんですって。バターなんかないですから、
ね。バターない、マーガリン。全部マーガリン。
うん、はい、パンに塗るのはマーガリンやろうみたいなね。
うちのおとんはもう、ご飯にマーガリン乗せて醤油かけて食ってたから、
ね。ああ、そういう人
いますね。バターご飯じゃない、マーガリンご飯だと
思う。うまいんかな、あれっての。
いや、僕、バターご飯は、最近でももう、おっさんになってきて食わないけど、う
ん。ちょっとしんどいですよね。でも、バター醤油味って美味しいんだろうなというのは、まだ何
とな く分かりますね。バター醤油うまいんですよ。
今から食わない。あ、でもなんか、あれか。じゃがいもとかにバター醤油だったら食えるか。
じゃがバターはうまい、
うん、あれは美味しいですね。
じゃがバター
今でもあれは食えますね、うん、ポテトチップスとか食べなくなったから。
あ、ポテチ食わなくなったわ。
食わないですね、
あんまり。あのもう入院も最後の方になって、もう何か食いたいと思って、うん、下のローソンまで行ってプリングルスとかは買ってきたけど、
お菓子を食いましたか。
お菓子食ってましたけど、うん、でもあんまり食わなくなったね。
ポテトチップス食わなくなりましたね。
どっちかっていうと甘いもんを食うようになったよね。
甘いもん、麦チョコとか。
麦チョコは食わない。昨日あの自分一人であのシャトレーゼ行ってアイスクリームやばくとかって書いてて、
は
い、
楽しそうだな。
まあ多分何日かして帰ったらもうなくなってると思うんだけどね。俺が食わなくてもおかんと兄で食って
しまう。兄で食う。まあそういうもんですからね。
そう。
はい。なるほど。
何の話ですか、俺。
いや、まあ復帰したのでこんなもんでしょ
う。まあ復帰したら、まあうだうだしてる感じですね。
はい、
はい。はい。大阪。乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。
ありますか。
ないです。
あれあれ
みんなね、
言うたのに、ね、
言うたのに全然メール復活するよと、全然メール送ってこないんですけど、
復活の大魔王イデオンだよというのを。
イデオンだよ、スペースランナウェイだよ。
逃げてるやんなあ、
スペースランナウェイなんだよ俺は。もう
逃げ放題やん。
逃げ放題です、はい、質問箱に何か来てるかな
来てるかなって今調べる。
今ね、
お、
10時間前になんと。
ほら、ちゃんと来ますやんか。
パプリカとピーマンって何が違うの？
名前や。名前が違うんや。
パプリカとピーマンって、はい、例えば原産国が違って呼び方が違うみたいなもん？
いや。
エベレストとチョモランマみたいなもんじゃないの？
あー、うん。そうそうそう。訳し方の違い。
そうなの？
うん。あいつら全部だから、ピーマンもパプリカもペッパーなんですよ。唐辛子なんです、あれは。
あ、ペッパーなのか。
そうなんです。 唐辛子の
ソフトバンクのとことかでこうやって触ると、そうそうそう、僕とお話しましょうって話したら全然会話が通じないやつ。
そうそう、あいつもなんか仲間なの。
あ、そうなの。
はい。
訳
し方の違いです。
そうなんですか。
名前が違う。だからあの
同じ、
ね、ペッパー唐辛子のあの
種類の違いだよね。
変異したやつで辛くないやつ、うん。それがピーマンとかパプリカとかああいうやつ。
多分国で呼び方が違うんだよ。
そうそうそうそう、
輸入のルートで名前が変わる。
そうそう、なんかフランス語とかそういうやつですよ。よう知らんけど。
贅沢な時間の使い方ってどんな？
今のこれですよね。
贅沢だよね。
贅沢ですよ。もう
どうでもいい話を録音して編集して
お前です、
世界に向けて発信して、どうでもいい話だなってみんなが聞いて思うわけでしょ。
初老の男が、大の男が二人して集まって、
最高だよね。
グズグズした話を1時間喋っとるわけですよ。それを聞いてるやつもいる。
聞いてるやつがね、すごいなと思うよ。
すごいですよね。
お風呂ラジオなんかでもそうですけど。
そうでしょ。
いやいや、本当助かってますよね。
うん、ありがたいことですよ。ありがたいことです。
これが全然お便りとかくれないんだよ、その代わり。
聞いてはいるんや。聞いてはいるんですよね。そう、僕の知り合いとかも聞いてはいるって言うんですけどね。
異性間の友情って成立しますかという。
ああ、しますよ。
しますか。
うん。
うん、僕もすると思う。
するする。
だってね、異性間だろうが同性間だろうが変わんないじゃん、
う
ん、
そうそう、一緒なんですよ。
だって同性間でも恋人同士になる場合もあるわけだから、世の中に、
う
ん、
そうそう、
僕らがそうするかどうかは別として、
うん、そうです、
そうなる場合だってあるってことは、異性も同性も変わんないんだよ、うん、
だから見てくれじゃなくて、やっぱり中身だから。
中身だよね、
おもろいのは。
そう、
だから中身が面白かったら、お前は話わかるやつやんけ。
そう、
友達ですよ、連れでダチやけども。
だってそれとセックスするかどうかって話でしょ。
そうそう、それにプラスセックスがあるかどうかはまた別問題。
そう、その友情の先にセックスはあるかもしれないけれども、
うん、
ないことの方が圧倒的に多いわけだ
から、うん、お前話わかるやんけがどっちかというと大事ですから。
最初から異性間の友情は成立しないんだよって決めつける方が損だよね。
そうそうそう、
明らかに、
うん、まあでも明らかにこいつは友達じゃないけどセックスはしたいなっていうのはありますよね。
それは世の中 そんなのばっかりで
しょうがないですね。そればっかりはしょうがないな。
友情なんかどうでもいいからセックスしてっていうのは、
人間性はクソやけれどもセックスはしたい。
あ、それはあるね。
しょうがない、
それはある、うん、それも別に父が大きいとかそんなのじゃないんだよ、
う
ん、
そういうのではない。
そういうのじゃない。
そうそうそうそう、なんか知らんけど、うん、
溢れ出すものがあるんだよ、
ね、そういうパッションがあるわけですよね。でもするかしないかはまた別問題ですからね。
するかしないかじゃないんだよ。おっさんになってくるとできるのかできないのか、うん、やらしてくれるのかくれないのか。
まずないっていう前提。
まあまあない。
初手からないところからスタートですからね。
去年の12月に来た質問がありまして、
はい、おお、はい。
岩橋さんに質問です。
お、私に何でしょう。
バーナード・ジョー曰くの作者、
うん、
瀬川雄貴の、
はいはい、
銀河の死なない子供たちへはお読みになられました、はい、
読みました。面白かったですね。
お読みになられましたかだけの質問なんです。
はい、読みました。
終わり。
終わり。以上。いや、面白かったですよ。
銀河の死なない子供たちへは死なないの？
死なないんです。
死なないんだ。
そうそう、だから僕のお芝居みたいなお話でしたね。
あー、へー、うん。何がすごいってね、
はい、
君の場合ね、読んだものをちゃんと記憶してんじゃん。
あ、覚えてますよ。
すごいよね。
ね、何言ってんの？
もう見たか見てないか分かんないもん、映画とか。
あー、たまにね、分かんなくなります
よ
ね。
分かんない。これ見たのかな？見てないのかなってずっと見てて、うん、後半のもう終わりかけになって、
はいはい、
見たわってなる。
僕はね、全部
劇場で見たわみたいな。
見終わってから、なんか、あー、こういう映画ってあるよなと思って、
うん、なんかに似てんなと思って。
入力、あのメモ取ってるから、うん、入力した時に、
うん、
いついつ見ました出てくる。
見てんじゃん。
あ、見てたわ。それは知ってるわな。こんなジャンルの映画あるって思うわなと思いますね。
その映画だからね。
うん、それですからね。ジャンルもクソもないそれですから、
ね、すごい。この作者とタイトルでどういう話だったかがピュッて出てくるっていうのがね、はい、才能です、ね。
あ、でも全部は無理ですよさすがに。
ですよね、
うん、思んないのはね、まあ忘れますねさすがに。
本当初見のように本読めたりするよね、
うん。そう。だからたまにやるんですよ。あれ、この作家のこの本もしかして読んでなかったかもと思って、読み始めると、あ、確かに読んでないわと思って、最後まで読み終えて、
うん、
で、またそういうブック、なんちゃらで登録すると、何年前に読みましたって出るの。
あのね、お風呂ラジオでずっと 朗読の時間っていうコーナーをやって
ね。ああ、なんか読んでるらしいですね。
今ずっと芥川龍之介を読んでるんですけど、
はいはいはい、
もう一遍、まあ、あの誰かが朗読同じのをしてたのよ、
うんうん、
ニコ生で、
はいはい、
僕の友達が、うん、聞いててもね何にも思い出せないんだよね
読んでるのに読んで
るのにこれ読んだ読んだこれは朗読の時間で読んだのに、うん、そんな話だっけみたいな。
あ、でもね、声に出して朗読するのと、
うん、
あの内容を理解しながら熟読するのはちょっと回路が違 う
全然違う、
うん、
朗読ほとんど内容覚えてない。
覚えない。朗読はもうね、その字を追っかけて口にすることで力半分以上使っちゃう。
そうだからもう全く覚えられないんですよ、
う
ん、
だからもう一遍読み直さないと何が書いてあったか分からない。
あとお風呂ラジオで朗読の時間って、うん、極力ページ数短いやつを読むので、
はいはい、
ほとんどがねエッセイなんだよ、うん、芥川龍之介が、
う
ん、
まあそうなりますわ、
ね、ページ数だけで見て。
そもそも芥川龍之介は短いでしょ。
短い、
そもそもから。
で、まあ、あの30ページ40ページになるとものすごく長くなるので、
はいはい、
まあ、20ページぐらいのにすると、ね、本当の遺書だったりするね、あの人
ああ
だもうしんどくなってくるんですけど
ね、ちょっともうちょっと読みやすい人のやつを読んだ方がいいですね。星新一とかは、
星新一意外と長いよ。
ああそうか。
だから何回かに分けてやってもいいんだけど、うん、とりあえず、
はい、分けるとでもね、
そう20ページぐらいだと、
うん、
その場で終わっちゃうので。
もうちょっと短い、どの辺が短いかな。
あの
前村拓は短いです。
あ、そうですか、はい、ちょっといろいろ探してみます、はい、とりあえずあの青空文庫に入ってないと読めないんで、
うんうん、まだ生きてるからね。
まだ生きてるからね、はい。まあ、ということで、
はい、
そんなもんかな。
いいのかな。
まあ、お風呂ラジオに来たやつも入れると、コンビニはローソンとファミマとセブンイレブンどこ派ですかと。
ファミマかな。
ファミマですか。
うん、まあ、もうファミマが、ね、近所に多いんですよね。
ああ、そういうのもあるよね、
うん、
僕はもう完全にセブンイレブン派です。
あ、そう。
もう昔からセブンイレブン。
いいですか、セブンイレブンは。
あのね、昔ね、今よりもっとおにぎりとかを買って食べてた時に、
はいはい、
面白おにぎりがいっぱいあって美味しかったのがセブンイレブンなんですよ。
あ、バリエーションがあるといいですね、
うん、ローソンとかはもう定番のもの、当時ね、もう今から30年とか前の話だけど、はいはい
はい、まあまあまあ、そうですね。
そういうのがローソンとかもういわゆるそのコンビニ戦争みたいになって、
はいはいはい、
関西でもたくさんできてきた時に、
うん、
一番そのいろんな変なおにぎり
変なおにぎり、
変なおにぎり、はい、もう中にもう今では普通だけど唐揚げ入ってたりとか、
まあ昔は少なか
った、いくらおにぎりとか、そういうのがなかったのね。ハンバーグとか、う
ん、昔なかったですね、
うん、そういうのをもう精力的に出してたのがセブンイレブンで、その頃からもうずっとセブンイレブン、
ね、おにぎり僕ね、逆にね、あの変なの食わないんですよ。
もうあれですか、
もうほぼ
昆布梅とか。
梅もね、僕梅干しあんま好きじゃないから、うん、昆布かシーチキン。
あー、シーチキンも40年ぐらい前に出たとき驚愕したけどね。
まあね、当時びっくりしましたけども、
うんうん、びっくりしたけど、今はもう定番中の定番、
普通に当たり前ですから。
うん、俺はもう極力食べたことないものを食べたい人なんで。
偉いね。
だからあの新発売とか限定ものに弱い、はい
はいはい、あかん、踊らされてるやつや。
そう、お腹全然減ってないのに買っちゃうんですよもう一個。
全然やな。
あのローソン行って唐揚げくん1個増量だと買っちゃうパターン。
ああ
全然欲しくないのに唐揚げくん全然食べたくないのに、
資本主義の奴隷よの
奴隷ですよね。もうしょうがないよね。
まあしょうがないですね、はいはい、
そんな感じで
ございます。そんな感じ、そういう流れですか。
いや、もうみんなもうとりあえずね、メール送ってくださいよ、うん、
だってそれはだって再開すると思ってないから。
まあ、昨日急にね、そうそう、やるよって言った
わけだから、ね、そうそう、急に昨日来たからね、この連絡もね、明日どうよって言われましたから ね、昨日、
はい、とりあえず何かを始めとかないと、きっかけ作らないと、
は
い、どんどんやらない
ので
、そんな感じでございます。
はい、まあ、復帰できて何よりでございます
よ。そうですね、
ほんまに、もう今日はもう何よりしか言うてませんけど、
オリゴ糖の芝居の連続鑑賞記録が途絶えましたね。
ま, またこの間のが傑作やったのに
自分で言うなよ、それ
もうだってね、ここ近年珍しくね、客が泣いたというね。
すごいね。
すごいですよ。あれだけ
変な服着た女の人がいたのだけは見た
よ。はい。あの、うちの田中、二人いる田中のお姉さんの方の田
中。看板女
優がね。看板女優に、あの、キテレツな格好させようっていうのを決めてて。
キテレツな格好してましたね、うん、写真見てびっくりしましたけど。は
い、もう、どっからどう見ても頭のいかれたバスガイドだっていうのはね。それがやりたかったんだ ていう、もう我が意を得たりでした
ね。可愛い服ですよってツイッターで言われましたけどね。
そうそう。
お、可愛い服を着た変な人だって言ったら返事がなかったよ。
うん、オリゴ史上2番目ぐらいに可愛い服着たとか言うてて本人は、痛くお気に入りやったんやけど、どう見ても頭おかしい。
可愛いって思う人はね、なかなかいないですよ。
どっからどう見ても頭おかしかった
よ。田中の妹の方が昔あの衣装着てたよね。
そうそうそうそう。妹は着ること
なんだ。あの時は可愛かったんだよ、ね。言うな、そういうこと。
あれ妹が着ると普通に可愛い。
ね、可愛かった。
あれが姉が着ると
姉が着たら着てるやつだったよ。すごい着てるやつだった。いや、見たかった。あの写真見た瞬間に、
見るべき
だよね。この芝居は見たかったと思う。
はい。残念でした。
ぜひ、再演してください。
またそうですね。元気なうちに。
まだそのうちね。
いや、本当にね、評判も良くてね。
いいですね。
いいお芝居だ
った。かったですね。
うん。赤字もそんなに出なくてね。
ああ、良かったです。
非常に、ストレスなくできた芝居でしたね。何よりでした。
まあまあこの番組も月一と
り
あ
えず
また、
はい、やっていきましょうね。
復帰してやっていくので、
はい、
次の芝居はまた9月ですか。
次は9月ですね。
9月ですね。
はい、
また9月の稽古終わりとか、
はい、おっちゃんは次のイベントはもう企んでんの。
いや今ねまだとりあえずちょっと
まだ落
ち着いてる状態 で、
ね、
はい、本当はプラセボのね、
はい、
プラセボ祭りっていうのを6月2日にやるんで、
やるやつ、
その前の日に同じ場所でやろうかなと思ったんだけど、
うん、
それはちょっと、
うん、ちょっと準備間に合わんでしょ。
準備が間に合わないんで、はいはいはい、やめといたんで。
プラセボ祭りはね、うちの奥さんが出ますから、ね、
お、はい、僕もアキラ君の追悼なんで、アキラとのラジオの CD 売りつけに行こうと思ってるんで。
ほんま、ダボハゼか。いや、でもありがたいですよね。
いやいや、もう、だって、彼の肉声をね、聞ける機会がなかなかないので、だからあの CD でね、全部入ってますから。
はい。
はい、だから。
うちのラジオの CD もあるんですよね、どっかに。
このラジオの CD をこの間の公演で売ろうと思ったんだけど、
だから送ってくれたら売ったのに。
いや、送って、俺だって再入院してたから
さ。ああ、そうか。入ってたからか。じゃあしょうがないな。
そうなんです
よ。あ、そうかそうか。
送ろうかなと思ったんだけど、間に合わないんだよ。
はいはい、なるほどね。
うん、まあまあ、だからこのラジオの CD も、
はい、
まあ次回公演の時とかも、ね、はい、用意できるようにします。
わかりました。やりましょう、は
い。ぜひよろしくお願いします。
はい。
また、来月もやるでおじゃるよ。
思い出しました。思い出しました。
思い出した。思い出した。
はい。
おじゃるを思い出した。
そうでおじゃるな。
はい。
はい。
だからまた、5月。
5月のどっかで、良き日に。
もうとりあえず休みが明けてからね。
まあまあ、というかまあ、
君10連休できんの
?10 連休しますよ。ああ、でも間、あれがあるわ。仕事3日ぐらい入るから。最初と後ろが休めるから、ちょっと旅行でも行こうかとね。
おお、いいですね。休める系の仕事の人はいいですね。はい、
そうなんです。もう世のスケジュールに合わせて動いてますから。
素晴らしいですね。はい、まあ、僕はもう3ヶ月休んだんで。
そうですよ。
お父さんもういらないですけど。
お父さんは他の人が働いてる時に、そうやって遊んで、
そう、
他の人が休んでる時に仕事するという。
今まではね、働いてる時も働いて、休んでる時も働いてたんですけど、
はい、
ちょっとちょっと休むことにしました、ね。
はい、
まあ、はい、まあまあまあ、ラジオとかはちょこちょこ
復活させ
ていきます、ね。
まあ、
ま
ずこっから、こっからです。これが大事なとこですから。
はい。
はい。
また会いましょうでおじゃるよ。
おじゃります。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。